皆さんは今年のクリスマスは記念になりそうですか？私はなります。震災の前は別の教会堂でこのようにやっていたのが、震災にあって1年目は東京で私はクリスマスキャンプ場を借りて、去年はホテルをお金払って借りてお弁当で確か、今年は思いもかけなかった翼の形の教会ができて、このような飾り付けをしていただいて、本当は私のわがままで去年弁当でもいいかなと思ったんですが、いつもの同じ200円の食事で、普通の通りで食事でちょっと多めに作ってもらえないかなと思ったら、なんだか素晴らしいごちそうを作ってくださったようで、いや本当に信じられない。震災後3年目全く違う土地に教会堂を得て、このような飾り付けをして、ここに戻ってきた人と、ここにできたからいらしてくださった方々と、誰も彼もない、クリスマスは何の区別も差別もない、みんなで一緒にクリスマスをお祝いできるとは、私は忘れられないクリスマスであります。ただ一つちょっと不安があるとすれば、ジロジロ見なくていいですよ。私のこのワイシャツです。皆さん、これは思い出のワイシャツというか、忘れられたワイシャツというか、避難して東京に行って、東京のまあ青梅っていうところの近くだったんですが、そこのスーパーで安売りして売ってたワイシャツだったんです。これはいいわと思って、どうせ買わないといけないから買ったんです。買って袋で見た時と開けたら違って、これはド派手だわで、うちの金が絶対着るもんじゃないって言ったんです。で、夫婦でちぎりを交わして約束したはずなのに、あれは着ないワイシャツであったはずなのに、なんだか今朝見たら、あ、こんなとこにワイシャツあったって。ワイシャツに心があるかどうか知らないけど、あ、こんな家に買われなきゃよかったって。私は一生日の目も見ることなく、漬物のようにここで誰の目に触れることなく腐っていくんだと泣いてるような気がして、よし、今年はクリスマスだから思い切って、これよその教会で来て最初にギョッとされたら取り返しつかないけど、この教会に来られる方は案外優しいから悪くもないかもって言いながら顔が引きつるんじゃないかなと思ってなんだけど、思い切って着たワイシャツの日で多分忘れないと思います。まあそれは冗談と、半分冗談としても、皆さん今年のクリスマスは特別のクリスマスだと思います。今日は先週の箇所に続いて、ヨハネの福音書の1章の10節の言葉以降を通してクリスマスをご一緒に考えましょう。じゃあ10節を出していただいて、ご一緒に10節をお読みしましょう。はい。この方は元から世に来られ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。どうしてクリスマス、イエス様のお誕生日だけ？あの時代その日に生まれた人はたくさん赤ちゃんが、女の子も男の子もいたはずなのに、イエスキリストの誕生日だけ世界中でお祝いして、イエスキリストのお誕生日を境に、その前は世界中で紀元前と呼ぶようになり、生まれてから今年で2013年経ったねと数えるようになったのはどうしてでしょうか？というのは、ただの赤ちゃんではなかったんです。そのお方は万物を作られ、この世界を作って維持しておられるお方であるのに、そのお方がこの世界に飛び込んで人となってお生まれくださった主権者であられるお方のお誕生日であったからです。皆さん、私は先週なんだか不動産みたいやってるって半分冗談で半分本当なんですが、そのような日々を送っていますが、最近アパートに入るのが非常に難しくて、県庁に特に条例作っているところまで電話して、なんとかこれ救済を考えていただかないと、私たちは本当にこの先がないんですとまで訴えたお話をしましたけれども、そこで特別のルートがあるんです。特別のルートというのは、もう入れないけど、例えばお年を召して年金の人はこの近くは入れない、本当に入れないんです。若くても今すでに仕事をしてない人はほとんど入れないというか、全く可能性ゼロに近く入れないんです。だって住まいがなければ就職もできないし、逆でしょって、住まいを得てから就職見つけるのに、それがその方程式が成り立たなかったら戻ってこれない、自由に住む権利がないということと同じですよってお話ししたんです。ただ一つだけ特別の道があるんです。まず普通はありえない、そこの地主さんがもうそのようなルートを度外視して、自分の土地だから、私の大事な知っているあの人だけは 仮に仕事がなくても入れなさいと間に入っている不動産業者に命じたりすると、特別に入ることができる、まあ、恵みというか主権というか、だってそのお方の土地なんですから、絶対的な権限によって入れてもらえるケースが稀にないわけじゃないんです。皆さん、天地を作られたお方が絶対的な主権を持っておられる方が、この世界に、私たちの住むところに来てくださった。私たちは今日どうしてこのようにしてここで礼拝できるんですか？それは地主さんがこの土地を教会に譲ってくださったからです。今も思い起こすと涙が出そうになりますけど、間に入った不動産はありえないです、あの土地は売ってくださらないですよって言われたんですが、だから本当に大逆転って、希望を失っちゃいけないって、この土地が私たちに教訓を垂れているような気がします。けれど地主さんがご本人のお心で東京に電話をくださって、そして教会さんにこの町のためになるものにしか売らないと決めておられたようですが、多分そう思ってくださったか、どこで思ってくださったか分かりませんが、売りますと。だって私たちどんなにここに教会が建ったらいい、ちょうど故郷の方角を向いて入れない、ブロックされた故郷や天の故郷を向く翼の形をした教会堂を作るロケーションにこれ以上の場所はないと思っても、私たちに主権はないんです、私たちに権限はないんです。ひたすらにお願いして熱意を伝えても、主権者であられる方がいや売りませんとおっしゃったら、それで全ては終わりです。私たちがどんなに天の御国に憧れて、この地上で終わりじゃない、天でみんなと再会したい、永遠の命が欲しい神様と訴えたとしても、神様の方でお決めにならなければそれはありえない、天にかける虚しいはしごのようなものでした。けれど神様の方からこの世界に、暗闇の世界に降り立ってくださった。どうしてこれを記念しないことがあり得るでしょうか。時々天皇陛下に招待されて、君何等だか分かりませんが何かしらで表彰されて、一生に一度天皇陛下の御前に行くことができると招待された方は、まあ映画見に行きたいから、ピクニックに行くからと、それをキャンセルする人はほとんどいないと思います。よほど重病で起き上がることができなかったら、それでも行きたいと思うと思います。で、万物を作られた神様がこの世界に降り立ってくださって、だから私たちは集まるんです。この旗のもとに集まるんです。けれど今キリストのお弟子さんのヨハネがおしなべてこのように表現した、この世界の反応は十節の後半でしたので、もう一回信じられない私たちの反応、この世界の当時の反応、私たちの以前の心の反応のようにもダブって見えます。もう一回読みましょう、はい、この方は元から世におられ、作られたのに世はこの方を知らなかった。知らないのって、あのお方が来られたじゃなくて、何その方って誰って、私は自分で自分の心臓を動かしていると言わないまでも、自分の人生は自分のもので、自分の命は自分で勝ち取って生きるのは当然で人間の権利で、というような、なんとなく漠然とそのような印象で生きていますが、だから11節ご一緒に読みましょう、はい、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。知らなかったし受け入れなかった。大事なお客さんなら家に入れます。だけど大事なお客さんだと知らなかったら、扉を閉じて鍵かけるかも分かりません。イエス様がクリスマスにお生まれになった当時、他の聖書の箇所によれば、当時その国には王様がいました。ヘロデと言うんです。自分一人が王だから、両党相立たずだから、別の王様とか権者なんか受け入れないと、赤ちゃんを皆殺しにしようとして拒絶した記録があります。もちろんイエス・キリストを受け入れた人もいます。遠く東の星の研究をしている名のある学者たちは、はるばる旅をしてそのお方の前にぬかずきました。名のない人もいました。野原で羊の番をしていた羊飼いたちは、今日救い主が 神が人となってこの世界に来られたという、過去ありえない、未来もありえない、歴史的に唯一紀元前と紀元後真っ二つに裂くような出来事が起こったことを知って、急ぎキリストを探しお祝いしようと駆けつけました。よくお話しましたが、私の知っている牧師さんは水槽に魚を飼って、そして4日に1回餌を買ってきて、2週間に1回水道水をため置きした水を入れ替えて砂利を洗って、にもかかわらず私が見た感じ、魚たちは飼い主である日本人の牧師さんにさほど感謝しているかどうかわからないなというか、もしかして人間に飼われているということすら知らないんじゃないかといぶかしがあったりしました。食べるものは 天から自然に降ってくるし、水は自然に2週間に1回きれいになるもんだし、誰の意思もない、誰が私を慈しんでるわけでもない、自分は自分で生きている、水槽の中が世界のすべてだと多分信じ込んで思い込んで、だってそうしか見えないから、魚の目から見たら水以外の世界があるということ逆立ちだって想像できないし、のように私たちももしかしたら見える世界が見える感覚がすべてのすべてで、まるでその状況が神様のように、けれど聖書は違う、あなた方は知らないけどこの世界は作られて、だからこんなに完璧でこんなに美しくて、そしてそればかりではなく、この世界にそのお方が介入なさってお生まれになったんですよ。残念ながらそんなの関係ないと言って心の扉を閉じるような人がいないわけでもなかったんです。けれど私は言いたいんです、人は変わるんです。これは以前の首相だった小泉さんが、以前は原発を推進していたのにゼロがいいんじゃないかって、かつての言葉に責任持てと誰かに言われたら、いや人が変わるということをその人は知らないんじゃないかとテレビで言ってるのを私は見ましたが、確かに人は変わります。ですから12節を見ますと、ヨハネはこうも書いたんです。みんなそんなの知らない、俺の人生は俺の人生だ、余計な口出しするなと言ったわけじゃないんです。私たちもかつてそうであっても変わるんです、あるいは変わったんです。変わったからこのようにしてクリスマスをお祝いしています。12節読みましょう、はい、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。しかしみんなが拒絶したわけじゃなく、受け入れた人々が当時いたし今もいるし、私たちは生まれつき神様って言っていなかったんです。途中で聞いて神様を信じない信仰もあるならば、神様を信じる信仰もあって、神を信じて生きる方が人の道じゃないかと思って、そしてそのためにはイエス・キリストが私たちの和解の使者として、罪ある人は罪ある人を救えないから、だから神様が人となってこの世界に来られたのかという福音を聞いて受け入れました。さあ人が変わるということ、私は皆さんを見て証明できるような気がします。誰とは言いません、この中の何人かの人はいわきには来ないと言い続けていた人です。別に責めてるわけではありません。ある人は九州に住むんだと言い、ある人は海岸に行くかもしれないと言っていました。ある人は他に行ったとしてもいわきだけは行かないと言っていました。しかし何人もオセロゲームじゃないけども、別に私が説得したわけじゃないと思いますけれども、この旗のもとに集まりました。昨日は私は須賀川の教会でお話しするために、この教会員と一緒にずっと兄弟と一緒に車で運転して道々、あそうだったのかって、かつて双葉郡などに住んでた人は突然家を追い出され故郷に入れなくなったので、みんな三三五五と言ったらのんきすぎる表現ですけども、あちらこちらでじっとしていたようです。ただいち早くどうも教会が復興とは言わないけど苦し紛れに泉にいわきに、泉いわきは私たち初めての土地ですが、ここに教会を作るらしいというニュースを漏れ聞いて、その瞬間にだったらここに来ると決断して、すぐ不動産屋に行って、その日に家を買ったという方が数人いることに気がつきました。ああそういうことだったんだって。皆さん人は変わります。私は思っています。このような教会堂ができて、震災後3年目にこのような自分の教会を得てクリスマス会を開くことができるって普通じゃないって、本当に普通じゃないって、 復興支援住宅の話を聞いても、あと何年かかって果たして何パーセントの人にそれが行き渡るんだろうかと考えたら、教会は本当に奇跡的だったな、教会は早かったな、この旗のもとに行って掲げてくださったのは神様だったかなって。だって胸に手を当てると、私たちもかつてはクリスマスって別に関係なかったんです。神様って彼女もなかったんです。自分の考えで自分のいいと思う道をそれぞれ歩んでいたんです。しかし途中で変えられて、今日これから洗礼式をします、バプテスマ式をしますけども、水の中にある人は入って自ら上がって、ああ私は今までの人生に一区切りをつけて一回終わりにします、葬られますと。水の中から上がって清められるように、これからはイエス様と居づくまでも一緒に歩んでいきたいですと。やっぱり人は変わるんです。私たちは変えられたんだと思います。じゃあそのようにして変わった人には何が与えられたんですか。もう一回十二節を読みましょう。はい。しかしこの方を受け入れた人々、信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。皆さん、クリスマスプレゼント交換している人がどれぐらいいるか分かりません。全然してないという人もいると思います。うちも多分してないんじゃないかと思いますけれども、しかし最高のプレゼント、そのイエス・キリストの名を信じた人々には、ちょっと解説すると、イエスというのは名前です。当時よくあった名前です。私はアキラという名前で、あまりにポピュラーすぎます。まあ、ちょっと似たような旧約聖書のヨシアという名前だったんですけども、イエス、キリストは名前じゃないです。救い主という意味です。イエス・キリストといったらこれは告白です。イエスはキリストです。あのイエスは救い主です。あのイエスは私の救い主です。私は救いが必要です。私にも闇があります。私は自己中心すぎます。私は許されるべき存在だと思いました。そのことを悟りましたので、イエス・キリストを心に受け入れて、イエスこそ私の救い主ですと告白すると、十字架によって私たちの罪が過去現在未来嘘のように許されて清められて、汚いものときれいなものは水と油だから、誰もあのきれいな台所に生ゴミボソッと置いて食事する人はいないと思います。うくさいって、生ゴミは生ゴミの置くところに処理されると思います。私たちのすべての罪汚れが十字架で許されて、清らかな神、正しい神、愛の神、私たちは愛がないです、私たちは影があります。そして私たちのその罪をイエス様に許していただいて、神の子供とされますよというプレゼント、特権を、これは自分で得られないんです。どんなにここに教会建てたいと思っても、地主様がいいですよと言わない限りありえません。私たちが天国があるとしてあるんです。天国に行きたいとして行きたいんです。だけど自分の願いでは叶わなかったんです。それをクリスマスに神様が成立するようにしてくださったんですよ。だから13節、ご一緒に13節読みましょう。はい。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。もう一回生まれるってあるのって、私たちの意識の彼方に、私たちのそれぞれのお母さんが生きるか死ぬかの生みの苦しみをして、命は生きるか死ぬかで、命が命を与えるように生まれてきました。これを第一の命と表現しましょう。地上の命と言いましょうか。二つ目の見えない命は天の命、神の身元に通じる命、第二の永遠の命と表現しましょう。それは自分の努力では勝ち取れないから、別に出世してもお金を貯めても良い行いをしても得られなかった、肉の欲求や人の意欲によってではなく、神によって、ただクリスマスのイエス・キリストの恵みによって受け取るものである。この間お話しましたが、皆さんは果たして福島県を題材にして震災復興のエールとして NHK が放映したと思われる大河ドラマ八重の桜を見たでしょうか。あるいは見切ったでしょうか。見切った人はなかなか忍耐のある人じゃないかなと私は思います。牧師でも話すと、途中でなんだかいっぱい溜まっちゃって結局諦めたとか、筋書きだけ見た人に聞いてるとか、そういう人もいるようでした。私は最終回、途中飛ばして最終回だけ見ました。割と良かったです。皆さん、最初は 血の嵐のような福島県 の、 残酷な戊辰戦争から始まって、最後は聖書の世界にスーッと引き出されて、そして神の国に生きるような印象で終わったと思います。事実彼女はそのような人生でした。で、今度 NHK が流す大河ドラマの黒田官兵衛もキリシタンだということで、なんで NHK は2回もクリスチャンを主人公に選ぶんだとある牧師さんたちは囁いています。やっぱり NHK に誰かキリスト教の偉い人がいるんじゃないかって。まあそうじゃなく、秀吉の側近として普通じゃない力量を発揮した黒田官兵衛は別にそういう理由で選ばれたのではないと思いますが、八重から遡って今から400年以上前、八重の時代じゃなくてもたくさんクリスチャンが日本に生まれたんです。それは八重と少し似ています。福島県がめちゃくちゃになって無理やり強制移民させられて、国賊のように以後ずっと言われ続けたあの屈辱、復讐してやるって、剣を取って一人でも薩長の人を殺してやるという世界に生きないようになりました。聖書に出会い、もう武器は捨てた、戦争はしない、神の国の愛の世界と許しの世界に私は新しく引き出されて生きるんだ、この同じ筋書きがもっと昔、家康の少し前ぐらいから、このままいったら日本はキリスト教の国になるんじゃないかと宣教師がレポートしたような時代があったんです。彼らはげんなりしたんです。日本の国の戦国時代の国取り物語、殺したり殺されたり騙したり剣謀術数のうんざりしたんです。宣教師が持ってきた聖書の世界に本当に惹かれたんです。そして私は神の国に生きる武将になるって、上の人たちが軒並みクリスチャンになり始めました。最も有名なのはその今度大河ドラマの主人公の黒田官兵衛を導いた茶人の、ね、高山右近です。彼は日本が当時の武将が武士が家のため切腹する、名誉のため命を捨てる価値観を捨てて、そうじゃなくて私は神の国に生きるって、だから彼は秀吉や信長やいろんな人に重んじられましたが、最後にキリスト教の信仰を捨てろ、そうすればと言われた時に、いいえ、その信仰は捨てませんと、その信仰なら他全部捨てますと、当時日本人が御所を大事にしていた見えるもの全部捨てて、すなわち領地とか家柄とか、最後は日本の国を離れてアジアで唯一のキリスト教国だったフィリピンに流されて、そこで命を果てました。果てましたが、きっと爽やかだったと思います。何の悔いもなかったと思います。もう憎んだり憎まれたり、やられたらやり返したり、ドロドロした復讐の世界で、国との物語が最高の価値のような、もううんざりだって。もっと見えない、清らかな、せっかく一回しかない命なら、全く新しい、神の国の命に生きたいと思ったと私は思います。クリスマスには多くのプレゼントがあります。私はこの間役員会で、まあ、安い中古のプレゼント、パソコン今度 Windows の XP がダメになるからどっかで買ってもらえないかなと思ったら、なんか新品を買ってくださって、ちょっとびっくりしました。また今日役員の人が気を遣ってなんだかプレゼントくださって、うっかり涙が出そうになりました。涙もろくなっているので、あんまり私を泣かせないでいただきたいと思うんですけど、皆さんは何にうっかり来るでしょうか。神様はたくさんのプレゼントをくださって、だってこのチャペルだって、かつてのチャペルも立派でした、素敵でした。だけど床暖房はありませんでした。今床暖房が入ってます。かつてのチャペルは鉄筋コンクリートでした。だけど太陽光はありませんでした。床暖房をつけてもはるかに勝って、毎月黒字です。電気代はゼロで、ゼロ以上、ゼロどころか10万近く黒字になったりしています。だから震災が良かったと軽々には言いません。言わないけれども、多くの涙があっても、多くのなんで意味がわからないという飛んでるような道があったとしても、本当に神様はよくしてくださった、神様は素晴らしいプレゼントで私たちを包んでくださった、その真ん中に神の子供とされるプレゼント、特権、努力では得られないイエス・キリストがただ恵みによってくださる永遠の命のプレゼントがクリスマスの真ん中で輝いているんです。じゃあ次の14節に進みますと、今日ここから題をつけましたが、ご一緒に 14節読みましょう。はい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた
独り子としての栄光
である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ちょっと説明すると、有名な初めに言葉ありきって、このヨハネの一章一節なんです。なんでイエス様が言葉、親は子を愛するから、ママって覚えたらすごい喜ぶんです。じゃあミルク欲しいって語りかけて反応したらすごい喜ぶんです。愛はお互いのコミュニケーションです。神様は私たちに迫るかのように言葉の存在としておられて、だけど言葉だけじゃなく本当にこの世界に飛び込んでこられた。その栄光を当時の人も見たし、お弟子さんのヨハネも見たし、私たちも心でクリスマスのイエス様を見つめ、神様の栄光を今心で見ていると思います。だけど今日の題をつけたのは、住まわれた、天から頑張れよ、自分で自分を救えよ、応援してるからねという言葉じゃなくて、本当にこの世界に飛び込んで住まわれた。私は昨日車で運転していただいて、みちみち、ああ随分違うんだなって、今入れない双葉郡で生まれてずっとそこに一生住み続けた人と、私のように30年ぐらいしか住んでない人、私も失ったのは悲しかったけども、あそこでずっと生きてきた人の喪失感、いや私は多分分からないだろうなって、信じられない喪失感。皆さん、震災の心身症や震災の鬱があるって前お話しましたが、急に集中力がなくなる、なんだかイライラしだす、怒りっぽくなる自分を発見するなど、やっぱりどっか傷ついている、すごいダメージ受けている、2年後に初めて現れる、いろんな症状があるそうですけども、急に脱力感に襲われる、何という理由はなく本当に虚しくなる、悲しみが自分を覆うように感じるとか、まあいろんなことがあるんだなって、という話をいろいろお聞きしたときにですよ、神様がこの世界に飛び込んでこられて住まわれたということの重さを私は思いながらお話を聞いたんでした。15節もご一緒にお読みしましょう。はい。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことです。このヨハネは、これを書いたヨハネじゃなく、洗礼を国中の人に授けていた、もう亡くなったヨハネなんですけども、そのお方は救い主じゃない。あの偉大な人も、救い主はこの世に住まわれたあのお方ですよと。だから足跡があるんです。1年後にイスラエルに私と一緒に行きたい人は行けば、足跡を探して見つかりませんが、確かに歩いたんです。ここにおられたんです。桃太郎の物語じゃないんです。私は震災直後、何かテレビで見たんです。今日来ておられるかどうか分かりませんが、かつて教会によく礼拝に来ておられたアメリカ人の女性の方が、いち早く日本に舞い戻ってきて、あの頃外国の人はみんな脱出したんです。日本中がなんか放射のまみれになっているようにどうも流れたようで、みんな脱出したんです。だけど戻ってきた、戻ってきたという事実が私の涙を誘いました。いやありがたいって、日本の国を愛してくれてありがたいって。私は東京のドイツ人のキャンプ場で1年間お世話になりましたが、たくさんの取材チームが来ました。なぜかって、ドイツ人が日本に住んでることが普通じゃなかったからです。みんな強制的に帰国させられたのに、自分の一人の意思で残って、喧嘩しても残って、そして日本人が苦しむならそこに住んで一緒に苦しむということはやっぱり重いんです。遠くドイツに帰って頑張れよ、日本のためにお祈りしてるからなと違うんです。一緒にそこに住むということは全然違うんです。あそこの野山でこんな会話をした、あそこで一緒にドライブした、いろんな思い出や足跡が日本の中に足跡があるんです。そして神様はこの世界のどこにもおられないんじゃないんです。クリスマスを見たら、神が人となられたイエス様を見ると、神様のお心が迫ってくるようだって。だからクリスマスは世界中でお祝いし、ヨハネは私じゃない、ヨハネはあの方だと証言したんです。 私昨日方向音痴だって先週話しましたが、昨日気がつきました。運転してもらって助手席にいたら、もう自分でどうしようどうしようと思ってたら目に入んなかったんだって。ちゃんと看板がありました。ここから福島空港に行くときに、なんか飛行機のちょっと絵みたいな書いてあって、阿武隈道に入るとこっちは福島空港ですよって、なんだか書いてあったんだって。その矢印に従って曲がれば、何もあんなして40分も死にそうになることなかったんだと思ったんですけれども、皆さん、ヨハネは矢印のようになって、私たちもなりたいです。泉に教会ができたから聖書に出会ったという人が一人でも二人でも現れたら、来た甲斐がありました。だけど、この教会堂が翼の形をしてて素敵だから来ましたという人もいると思います。看板がおしゃれだから来ましたという人もいるかもしれません。だけど本当は、なんかここにいそいそと出入りしている人が、なんだかちょっと私お話ししてみたいなという気持ちになって、釣られて入りましたという人がいたら最高嬉しいです。私たちもそのような手引きをさせていただく人生になるならば本望だと思います。ヨハネはあの方ですよって言ったんです。じゃあ16節進みましょう。はい、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。本当にあのお方は豊かですよ。絶対言ったらいいですよ。私はそのことを体験してますよ。一人で独り占めはもったいないから、あなたにもお伝えしたいんです。じゃあ17節読みましょう。はい、というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。今日洗礼を受ける人も、分厚い聖書を学者のように勉強したからではありません。聖書読みのキリスト知らずという妙な読み方はありえないんです。聖書は必ず一人の人を指さしているんです。富士山のふもとはてっぺんを指さします。それはイエス・キリストです。イエス・キリストのもとに来なさい。本当に豊かですよって。だって豊かな方が天の栄光を捨てて地上に来られたんです。皆さんは記憶しているかどうか分かりませんが、私はニュースに聞いてちょっとほろっときたんです。天皇陛下が東北の震災をもって、なんだかストーブを暖房つけてないとかっていうニュースで、って。そして同じ気持ちを味わいたいと思われたのか、食べ物もなんか粗末なものっていうか、どういう忘れましたけども、とにかくごちそうじゃないものをずっと食べ続けておられるって。お体もあんまり強くないから、あんまり寿命に良くないんじゃないかな、寿命を短くしたり なさらないかなと心配した方もいたかも分かりませんが、同じように住みたいと思われたか、上から下に下ってこられたような私は感じがしたんでした。この地域の牧師さんで、ある若い牧師さんがいるんです。震災の時はここにいなかったそうです。震災直後、いろんなキリスト教の教団でも若い牧師さんはあんまり送らないという教団もあったんです。だけどその牧師さんはこの地に来られたそうです。ですぐ住民票を移したそうです。多分いわきだと思います。で、市役所かどっかに行って住民票を移しに行ったら、本当に移すんですかってびっくりされたそうです。みんな住民票を外に移していくのに、外から若い人が牧師さんだそうだけど移してここに住もうとしているということがちょっと普通じゃなかったんでしょうね。で、確か私の聞き間違いじゃなかったら、なんか拍手が起こって、その住民票を移す係か市役所か分かんないけど、お一人の人がこの今困窮している被災地に来て、そしてここに住む義理もないと思ったかどうか分かりませんが、だけどここに本当に住むとおっしゃってると、席を移そうだってみんなが拍手したんだそうです。皆さん、それは麗しい光景じゃなかったかなって。今世界中でクリスマスをお祝いして、神様が私たちのもとに来られたこと、みんなで拍手して歌って、そしてお祝いをしているんです。最後の18節読みましょう。はい、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。皆さん、この世界の山に行ったら、川に行ったら、哲学をしたら、修行をしたら、神様が見えますか？聖書はいいね。聖書を読んで、聖書が指さすイエス・キリストに出会ったら、神様が分かりますよ。神を見せろ、見せたら信じるという人が、イエス・キリストを見なさい。神様の声を聞かせろという人がいたら、聖書に記録されたイエス・キリストの解き明かしを聞きなさい。必ず神様に通じるんです。唯一の道なんです。真理なんです。命なんです。 あさってのイブ礼拝、よかったらぜひいらしてください。この街道を真っ暗にしてわざわざイブ礼拝のために買いました。100いくつか買いました。本物のろうそくではないんですが、一人一本ずつ電気できれいに映るろうそくを持って試しにこの間相馬の集会に持って行って使いました。驚きました。ろうそくを一人一本ずつおごそかに持ってるのかと思ったら、何かのコンサートのように右左右左にみんなで一緒に言った。こういうクリスマス初めてだと思って、そして清子の夜とか歌うとあんまり合わないなって、やっぱり静かにしてた方がこう揺れるのは見た目はいいんだけど、なんかコンサートでお祝いしてるようなこういう今度イブ礼拝みんな振ったらどうしようって思ったんですけど、しかし暗くすると光を見つめるもんですよ。皆さん、暗闇の中、苦しみの多い私たちの人生の中、ヨハネもバプテスマのヨハネも聖書も示すイエスキリストを見つめたいと思います。だから最後に言います。何度も言うように、私たちは人を見ない、状況も見ない、あんまり自分自身も細かく観察しない、ただ光だけ見る、イエス様だけ見る、そしたら大丈夫です。人を見たらがっかりした、人を見たら裏切られた、あるいは自分を見たら俺はダメだ、俺は少しいいかな、いいことないです。状況を見たらもう絶対絶命だって、その先がないんです。しかしイエスキリストだけ見たら、全てが行き詰まってても絶対大丈夫です。一本の道があります。自分がどんなにダメでもイエスキリストが輝きます。他の人にがっかりしても、ああ他の人に期待した自分が悪かったって違う感覚になります。自分も十字架で許されてるんだから自分が許すのは当然だわという全く違う世界に生きることができるでしょう。最後にもう一度18節を読んでお祈りしましょう。はい。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。お祈りをします。目を閉じて心を静め、ピアノを弾いていただいて、少し今日の聖書の記録を思い巡らし、イエス様がお生まれになったクリスマスに目を留めたいと思います。いかがでしょうか。クリスマスは神様がこの世界に介入し、人となってお生まれくださり、のみならずご一緒に生活しお住まいくださった記念の時であります。ここに希望があります。私たちはどんなに努力をしても、地上の生涯は一時だし、悲しいことも多く、意味のわからないこともたくさんあります。けれど天から来られたイエス・キリストが灯火となって、光となって、私たちを天の御国まで道案内してくださいます。私たちもかつては無関心だったし、関係ないと思っていましたが、今この旗のもとに導かれ、神様に心を耕していただいて、自分自身の暗闇や罪を照らしていただき、イエス様の十字架で許していただいて、神の子供とされるプレゼントを、特権が与えられました。今日もう一度クリスマスに感謝して、本当のクリスマスのお祝いを心の中から始めたいと思います。私が一言ずつお祈りします。イエス様よ、私の心に来てください。私のすべての罪を十字架で許し、私をも神様の子供として第二の命、永遠の命を お与えください。新しい人生の1ページをお与えください。そんな気持ちになられた方、ご一緒に私の後に続いてお祈りをお捧げしましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、イエス・キリストのお生まれを心からお祝いします。神様が人の世に来られ、私たちの間に住まわれ、喜びも悲しみも共にしてくださり感謝します。私たちはどんな時も一人ぼっちではありません。心の扉を開き、本当のクリスマスを、イエス・キリストを人生の主としてお迎えします。今まで自分中心に生きてきたことを、自己中心の罪を十字架によって許し清めてください。永遠の命を受け取ります。神様の子供として歩んでいきます。導いてください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。